おはようございます。バイブルスタディの時間です。今日は福音交友会岸和田北聖書教会の栗原澄人牧師先生にお話をしていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。岸和田北聖書教会の牧師をしています栗原澄人と申します。岸和田市の北の方にあります、春木、南海電車のですね、春木の駅から、歩いて、そうですね、7分ぐらいのところにある教会です。青屋根に十字架の立っている、小さな教会ですけれども、もう立ってからですね、40年以上立っている、そういう教会です。私はそこに2000年から牧師になりましたので分かりやすいですね。2017年ですので今、17年終わって18年目、迎えています。この町の教会として、本当に今までも、共に歩ませていただいたそういう、教会です。今日はですね、クリスマスのもう本当に間近になってきましたのでクリスマスのお話をしたいと思うんですけれども、まずその前に一曲ですね、オカリナという楽器で一曲演奏したいと思います。アメージングレイスですね、驚くばかりの、この曲を一曲、演奏したいと思います。アメイジングレイス、驚くばかりのという、曲です。教会でオカリナの、サークルがあるんですね。私以外は皆さんご婦人の方なんですけれども、毎週ですね教会に集まって、こうやって練習したりいろんなところで発表、演奏をさせていただいている、そういう、教会です。私はですねこの、クリスマスが来るといつも、思い出される、聖書の言葉があるんですね。でそれはヨハネの福音書、新約聖書のヨハネの福音書の1章の5節というところです。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。私学生時代、もうその時からクリスチャンで、いたわけなんですけれども、まあ、当時行ってた教会がですねとってもロケーションのいい教会でした。なんか本当にこうみんなが、どうでしょうかね、デートで、来たくなるようなそういうこのいい場所にですね教会があったんですね。でクリスマスイブになると、その町の方がですねたくさんこの夜の礼拝に来られました。普段教会に、会ったことない町の方がですね結構たくさん来られてたんですね。 で、まあ、教会の方々ですね、礼拝が終わると、みんなで、今度はですね、教会の外に出て行って、キャロリングって言うんですけども、クリスマスキャロルを、今日も最後にね、またクリスマスキャロルかけますけれども、それをですね、この出て行って歌ったんですね。駅前とか、マンションの前とかですね、そういうところでこう、歌うわけです。もうろびとこぞりてとかですね。まあ、時にハーモニーしながら、歌ったりもしたんですけれども、そういう中でこのマンションに住んでいる方がバルコニーから見てね、あーとか言ってですね、喜んでくださる、そういう時もありました。ある年のクリスマスイブだったんですけれども、このキャロリングを終えて、教会に私戻ってきた時に、真っ暗なチャペルにですね、人がいるんですね。で、誰だろうなーっていうふうに、こう入ってみますと、そこにはね、いくつかのグループがいたんですね。グループというか、集団というか。で、中にこう入ってみてね、分かったんですね。で、そのグループっていうのは、家族とかカップルだったんですね。クリスマスイブですよね。食事をした後で、あの教会行ってみようかっていうふうに考えたんでしょうかね。それで、こう皆さんで来た。礼拝はもう終わっていたので、まあ暗い、そういう街道に、そこにですね、人が何人かこういた。で、私はですね、それを見て、まあ真っ暗なところで、ね、いるのもちょっとかわいそうだなと思ったので、食材にキャンドルをね、置いて、そこで、どうぞっていうふうにね、お渡ししたんですね。そしたら皆さん喜んでね、ありがとうございますって言って、あちこちでですね、キャンドルに火が灯って、そして、皆さん静かに、過ごしていました。なんかね、こうね、フライドチキンのコマーシャルみたいな、そういう、光景がですね、見られたんです。私ね、その時思ったんですね、あ、教会に来るのはちょっと難しいなっていう方も、こういう感じだったら来れるんだなって。で、よし、こうしようっていうふうに考えて、一年越しです。その次の年になるんですけれども、その次の年のクリスマスイブに、私は作戦を決行しました。それはいつものようにこの夜の礼拝が終わって、また、外にキャロリングに出かけるんですけど、その前にですね、さっきのこのキャンドルと、そして食台、マッチ、それを、この受付台の上に置いておいたんですね。で、置き手紙書いてね、ご自由にお使いくださいっていうふうに、こう、メモを置いときました。で、このキャロリング終わってですね、チャペルに戻ってみると、どうだったか。やっぱりね、そこにはキャンドルに火をつけてる、数組のグループが今年もおられたんです。で、私の作戦はね、それだけじゃなかったんですね。チャペルの脇に隣接している牧師室があったんですけども、そこのドアをですね、そーっと開けて、そしてギターを抱えて、講壇の前に立ちました。で、マイクを持ってね、小さな声で、こんばんはーっていうふうに言ったんです。で、皆さん目が点になってですね、なんだこれっていうふうにこう、私の方を見ています。でも構わず私は続けるんですね。今日はようこそ教会へ。今から何曲かクリスマスの賛美歌を聴いてください。そう言ってですね、ギターを弾きながら歌いました。で、まあこれはですね、皆さんよく聞いてくださったんですね。そして途中でクリスマスのお話。まあ今日もこれからしようと思うんですけれども、イエス・キリストが救い主で、クリスマスはキリストの誕生日であるということをお話ししました。最後に皆さんで、清しこの夜を歌いましょう。当時はですね、パワポじゃないですね、OHP を、使って、それを壁に映し出して、それで、3節まで、清子の夜しっかり歌って、これでクリスマスコンサート終わります。皆さんお気をつけてお帰りください。まあ皆さんですね、そこもこう目が点になったと思うんですけれども、喜んでね、チャペルを後にされました。名付けて、これミッドナイトコンサートっていう風につけたんですけども、それから数年これミッドナイトコンサートは続けて行われました。私はこの暗闇の中に光ということを聞くと、今でもあの学生時代のあのチャペルのあの暗いところで、光ったあのキャンドルの光を思い起こします。初めて教会に来られた方にとってはとっても温かくてロマンチックな優しい光だったと思います。 でも聖書が語るこの暗闇の中に輝く光、さっき読みましたこの聖書の言葉なんですけれども、それはですね、ちょっと今言ったものとは意味が違いますね。クリスマスはフライドチキンやケーキを食べてロマンチックに過ごすだけではないんです。まあ、それも楽しい嬉しいことなんですけど、もっと嬉しい感謝のことがクリスマスには隠されています。何かというと、クリスマスは私たちのうちにある闇、この闇に光が照らされる時だっていうことなんですね。で、今日はこの闇、そして光、それは一体何かっていうことについて考えてみたいんですね。どんな闇があるでしょうか。今日はね、ちょっとね、ダジャレみたいな話しますけれども、でも一生懸命お話ししますね。一つ目は、悩みです。悩み。皆さんの中で自分には悩みがないという方いますか？そんな人一人もいないでしょう。人それぞれ思うところは違います。けれど、誰もが皆悩みを持って生きています。一時的なものであれば良いけれども、すぐに抜け出せたら良いけれども、時にそれはまるで闇に包まれたような、そんな気分に私たちを追い込んでいきます。そんな私たちの悩み、暗闇をイエス・キリスト、光は照らす。聖書はこう言います。恐れるな。私があなたと共にいる。私たち悩みの中にあるときには、孤独を感じますね。周りに人がいないっていうんじゃないんです。人がいるんだけれども、でも、本当にこう、一人ぼっちになってしまった。誰も私のことを、考えてくれない。そういう孤独に、苛まれる時があると思うんです。でも、そんな私たちに、恐れるな。私があなたと共にいる。そのように、キリストは語ってくださるんですよね。一つの詩を紹介したいと思うんです。これはアメリカのニューヨークの大学病院の壁に書いてあった詩だそうです。壁に書いてあったってね、落書きみたいに見えたかもしれません。でもこの内容がとっても深いので、それから後世界的に有名になった、そういう詩ですね。紹介したいと思います。大きなことを成し遂げるために力を与えてほしいと神に求めたのに、謙虚を学ぶようにと弱さを授かった。より偉大なことができるようにと健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた。幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった。世の人の称賛を得ようとして成功を求めたのに、得意にならないようにと失敗を授かった。求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた。神の意に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中で言い表せないものはすべて叶えられた。私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されていたのだ。いろんな悩みの中で、でも共にいてくださる神が、私たちを本当に愛してくださってる。それを思わせてくれる。そんな詩です。二番目の私たちのうちにある闇は何でしょうか。それは、羨みです。羨むこと。人を妬むことです。自分と他人を比較して落ち込むこと。そういう視点で人を見るということ。この闇もまたとっても深い。自分が劣ってると思えば落ち込みます。自分が勝ってると思えば優越感に浸ります。でもそれはとっても不安定で、私たちの心を健康にはしません。そんな私たちの羨み、暗闇をイエス・キリストは照らします。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。さっきの恐れるのもそうなんですけれども、旧約聖書のイザヤ書という言葉 ですね。神の目にはあなたは価値がある。なぜでしょうか。私の名で呼ばれるすべてのものは、私の栄光のために私がこれを創造し、これを形作り、これを作った。あなたが何かできるからではありません。神があなたを作られたからです。あなたは神の栄光を表すために神によって作られた素晴らしい作品なんです。そして神に失敗作はありません。人は自分を認めてくれないとあなたは言うでしょう。もしあなたが神のこの言葉を聞くならば、そして聞き続けるならば、あなたはこの暗闇から解放されるんです。三つ目の闇、今悩みと裏闇って言いましたけれども、三つ目は何でしょうか。どんな闇でしょうか。それは悔やみです。ああすればよかった、こうすればよかった、あんなことしなければ、言わなければよかった、今になって悔やまれることがあるでしょう。でも時間を戻すことはできません。やり直すことはできないのです。私たちは罪意識を持ちます。忘れたいと思っても忘れられない5年前の出来事、いつまでも心に残って離れない10年前のあの日のこと、悔やんでも悔やんでもそこから解放されることがない、そんな私たちの悔やみ、暗闇をイエスは照らします。彼は言います。あなたの罪は許された。あなたは許されたのです。イエスには根拠がありました。なぜならイエスはこの罪、あなたの私のこの罪を許すために、私たちの身代わりとなって死んでくださったからです。私たちの教会の屋根の上にも十字架が立っていると言いました。あのチャペルの上に立っている十字架というのはイエスが貼り付けになった死刑の道具です。そんな物騒なものをなぜ掲げるんでしょうか。十字架こそあなたのために死なれ、あなたの罪は許されたと言われるイエスの愛の印だからです。神の許しを受けたならば、あなたはこの悔やみ、暗闇から解放されるんです。今ですね、この3つの闇について考えてみました。そしてそこに光が照らされるんだって言いました。私はこのこともですね、とても心に残るんですけれども、最後のね、このヨハネの福音書の一章の五節の言葉がものすごい、心に響くんですね。それはこういう言葉ですね。闇はこれに打ち勝たなかった。闇はこれに打ち勝たなかった。これなんか不思議な表現だと思うんですね。光が闇に勝ったとかね。光が闇を蹴散らしたとか、光が闇をなくしたって言わないんです。闇はこれに打ち勝たなかった。闇が主語なんですね。闇がこれに打ち勝たなかった。どういうことなんでしょうか。それは闇はなくならないってことです。悩み、羨み、悔やみ、これはいつだって私たちを襲ってきます。これからもずっとです。クリスチャンになろうが、洗礼を受けようが、教会に行こうが、いつも私たちを襲ってくる闇。でもこの闇は光であるイエス・キリストには打ち勝てない。だから皆さん、ぜひこのようにお祈りしていただきたいんです。イエス様、あなたにおすがりします。アーメン。このクリスマスにあなたの心にもこの光が輝いていくように心からお祈りをしたいと思います。最後にですね、もう一曲だけ、短く歌いたいと思います。 光という言葉は出てこないんですけれども、しかし、このイエス・キリストを信じて、そして勝利しよう、悩みの中でも勝利しようっていう、そういう、メッセージを込めた勝利者という歌を歌いたいと思います。何が喜びを奪い去るのか、心の中にはいつでも嵐のような戦いがある。勝利者はいつでも苦しみ悩みながら、それでも前に向かう。Yeah.